気軽に相談、町の保健室の時間です。こんにちは、門垣敏子です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺ってまいります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。子どもさんに特化した訪問看護では家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援をされていらっしゃる、ここがキーワードのような気もしますが、詳しくはご紹介この後していただきましょう。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭など訪問してくださいます。で、今回は春休みというね、もうこの時期真っ只中ですので、ちょっと資料をいただいたら6つの項目を挙げてくださってます。生活リズムを少し整える、2つ目が好きなことを思いっきりやる、3つ目が外に少しだけ出る、4つ目が安心できる人と関わる、5つ目が勉強は少しだけで OK、 そして6つ目、新学期のことは今は考えすぎない。なんかこう伺ってるとホッとするような言葉がいっぱい並んでます。詳しく伺っていきましょう。まず1つ目の生活リズムを少し整える、これはどのようにすればいいんでしょうか。はい、
そうですね、やっぱりあの学校がない休みの日ですので、うん、もう学校通り朝起きてこれしないとあれしないとってすごく考えることが多かったと思いますので、はい、まずはちょっと休みだということで羽を伸ばしていただいて、
いいんですね、
ちょっとゆっくりとあの時間をあの過ごしていただければいいかなと思います。ただやっぱりあの体 の、 あのホルモンというのは朝日を浴びるとしっかりリセットされますの で、
そうです、ね、気持ちいいですね。今特に明るいですから ね、
日差しを浴びるというところと、やっぱりあの日に少しでもいいから当たるというのはすごく大事になってきますので、まあ、朝だいたい昼に行く前までにはちょっと起きてみるっていう、
まずは午前中のどこでもいいから
起きてみて、まあ、朝日を浴びてしっかりとあの朝食を少しでいいのであの食べてみるっていうのはしていただけたらいいかなと思います。
それやっぱりリズムを作るということなんですね。
寝る時間と、朝しっかり起きて頭のリセットをして、さあ今からあの活動するぞっていう頭に切り替えるっていうところが一番大事かと思いますので、はい、それだけは守っていただいて、それだけでも次 の、 あの学校に来てまた起きれないってことはなくなると思いますので、あのそこからは楽しい時間にしていただければいいかなと思っています。
いわゆるこう、今までだったら何時までにってこうギリギリになったりっていうのがあったけど、それは気にしなくてもいいからということで、じゃあゆるくリズムを作る、
そうですね、もうゆるくが一番重要かと思いますので、
ここがキーワード、ね、ゆるくリズムを作ると新学期の負担が少し減るんじゃないかと。
そうですね、
はい、2つ目の好きなことを思いっきりやる、
はい、そうですね、はい、一番とってもいい、あの、
ね、嬉しい
ワクワクするフレーズかなと思うんですけれども、はい、やっぱり学校から離れている時期なので、自分の例えばちょっと得意とするゲームをしてみるだとか、はい、まあ、あの工作が好きだなということだったらなんかものづくりしてみるだとか、お絵描きもすごくとてもいろんな色を使うというのはとてもあのそこで感情が分かったりもしますので、
あ、以前ちょっとお話しいただきましたね、絵本があると
おっしゃった。あ、そうなんです、そうなんです、
あ、なんていう絵本でしたかしら。
モンスターです、
はい、カラーモンスター、
カラーモンスターそう、
ね、おっしゃってましたね。これはあのいわゆるネットでも買うことができる。
そうですね、買うことができます。カラーモンスター の、 あの塗り絵もね、はい、今あの最近買ったやつでは特典でついてきてたので、
あ、そうですか、
そんなのを使いながら塗り絵も楽しんでいただくといいかななんて思ってます。
はい、色っていうのはやっぱり色こう刺激があるんですね。
やっぱりその時の感情が反映してくる時もありますし、
はい、
なんかあの自画像を描くだけでも全然ちょっとその子のあの今の表現だったり気持ちが分かる時もありますので、あの自由に描くというのはすごくあの必要かなと思います。
あの小さい時ってお絵描きの時間がすごく、ね、好きなお子さん多いですけども、やっぱりこう自己表現の一つになるんですね、
そうですね。あとは本当に今はもう YouTube やったりインターネットだったりいろいろあるかと思いますので、まあ、あの動画も見てみるっていうのも一つですし、いろいろそういった機会に触れながらプログラミングとよく、ね、今習い事でも流行ってきてるんですけど、
そ
んなのをしてみてもいいのかなっていうのがあります。でやっぱり せっかく好きなことなので、好きなことをしている自分を肯定してあげる時間にするっていうのがとっても大事ですね。 なんかやっぱりあのゲームばっかりしてって怒られがちかと思うんですけど、ついついね、はい、それよりかはあどんなゲームしてるのとかすごいねとかそういったことを親御さんもちょっと発言を少しあの肯定にしてあげると、あの本人も肯定した時間になると思いますので、やっぱ周りの家族も一緒になんか楽しむっていうのは大事かなと思います。
ただゲームがこう度が過ぎるとっていうのが今のお母さん方の一番こうお困りごとみたいですけども、なんか時間を決めるとかっていう
のでそうですね、なんかそれもあの計画性をあの子どもは自分で決めることができるということは自覚してもらった方がいいので、何時までするのって怒るとやっぱりあのやらされ感が出るので、
そうですね、
今日は何するつもりなのとか言って言いながら、
はい、
自分で計画を立てさせていただくと、その、あのすごくあの自分で自主性になったり主体性につながったりしますので、まず怒る前にどう考えてるのって聞いてあげるといいかなと思いますので。
面白いことですね、発想の転換ですね。
そうですね、そういった形でぜひ自主性を強めていただければいいかななんて思っています。
はい、あのこれは特にその学校に行くのが苦手とかではなくて、もうみんなに共通して言えることになるわけです ね、 ですね、はい、今日お話しいただいているのはね、
やっぱり学校に行くと決められごと時間割があって、先生にいろいろ言われてその通りに動くっていうのがちょっと学校での日常になってきますので、それよりかはもう自分で考えて自分で行動する時間にしていただけると、とっても自分をあの深める休み時間になるかなと思いますので、
そうですね、今振り返って小学校って一日を自分で計画して過ごした覚えあまりないので、
そうですよね、私もそ
れだったりだったんですけど今伺ってそういうふうに逆にこう問いかけられると、考えるきっかけにもなるし、でそれをやってみたらなんかすごく自分でこうなんか達成感というか、
そうです
ね、 ね、あ面白いです ね、 ね、こういう時間がいっぱいある時だからこ そ、
そうです、ね、
で特に好きなことをしててもあそれ何してるのって興味を持ってもらったり、あすごい指の運動にもなってすごいねとか肯定的に言われると嬉しくなりますね。
そうですね、とてもいいあの時間になるんじゃないかなって思っています。
ありがとうございます。そして3つ目が外に少しだけ出る、これはちょっとあのコミュニケーションが苦手なお子さんのことになってきますか。
そうですね、まあ気持ちが落ち込んでる時ってやっぱりなかなか外に出づらいと思うんですけれども、ね、はい、やっぱり心と体であの一体なので、ちょっとしんどいなと思っててもちょっと外に出て体を動かすことで心がちょっと上向きになることってあるんですよね、無理にはいいかと思うんですけど、はい、少しだけちょっと外に出てみる、それが一番重要かなと思いますので、例えばちょっと人と会うのがまだしんどいなということあれば、朝早くだとか友達だったり子供たちがいない時間をあの、はい、目指してもいいのかなと思いますので、そういったところで、あの環境調整いただきながら、1日1回は少しでも出てみるっていうのも少しいいかなと思いますね。
これは大人も一緒ですね。
そうですね、
気分がちょっと塞いでる時にっていうの
そうですね、
で外に行って、まあ、例えば少し出るっていうことは今おっしゃったようにこう散歩のような感じで、
そうですね、散歩が一番いいかなと思いますので、なんかそういった歩くということはやっぱりあの血液が、まあ、循環したりだとか、
ね、
ま
あ、
医療的なことを言うと、
はい、
いろいろあの体の機能が上がると心もリフレッシュしたりだとか、やっぱりあのストレスの発散がにつながったりもしますので、子どもさんもそうですけど、なかなかストレス発散方法を知らない、まだ獲得してないお子さんも多いかと思いますので、
それをストレスとも思ってないし、
そうですね、
なんかしんどいなだけで塞ぐこう気持ちはこう自分の中でなんかしんどいなはあるけども、それがストレスから来てるとは意識は、ね、してないでしょうから ね、
なのでそこをちょっとあのこれをしたらなんか気分がなんか上向きになったという経験を少し増やしてあげるといいかなと思いますね。
私があの、まあ、あの父を亡くした後、ちょっとこう鬱状態のような感じになった時に、あこれじゃちょっと仕事も行けないなと思って、あのパンが好きだったので、遠方のパン屋さんまでちょっと出てみようと、で美味しいものを買って帰ってきたらなんかこうさっきまでこううつうつとしてたのがなんか気が晴れた覚えがあるので、今伺ったらこういう血液の循環が良くなったり、で気分転換ができたりっていうことに効果があるわけですね。
そうですね、であのやっぱりあの、ね、パンっておっしゃってくださいましたけど、はい、やっぱりそうやって目的の場所があると、はい、なんか楽しくなりますし、なんかサンダーはすごくカフェもいっぱいあるので、
そうですね、
素敵なところにちょっとあの、車ではなく歩いてみるっていうのはすごく くいいかななんて思いますね。
そうですね、うん、ありがとうございます。とにかくリフレッシュをするためにも、
ね、
少しだけでも外に出てみましょう、はい、ということでしたね。
そうですね、
はい、いっぱいこう歩かなきゃいけないということが結構私たちも年を重ねてくると言われますが、目安というのが何かありますか？
そうですね、よく健康維持には8000歩ぐらい歩きましょうとか、
すごい
最近は
ほとんどそうなんですけど
なんか携帯に万歩計が入っているので、はい、それ見ながら皆さんされてる方もいらっしゃるんですけど、
はい、日頃ね500歩とか
で、そうです
ね、すごい少ないんです。
そうですよね、なかなか8000歩なら2時間も歩けないっていうこと
も、ね、ちょっとね、そうですね
お子さんもいらっしゃいますし、はい、まあ、大人の方でもちょっと大変になってくるので、うん、まあ、30分だけでもリフレッシュにつながると言われてまして、大体それで3000歩ぐらいは歩いてるかなっていうぐらい
な、そうなんですね、覚えやすいですね、30分で3000歩ぐらい、
そうですね、はい、ちょっとまあ30分ちょっと目標にして、うん、ちょっと遠出で、まあ、何かお買い物をしてみるだとか、なんか公園まで行ってみるだとかでもいいですし、はい、なんか目標があれば、まあ、本を探しに行きたいなってことあれば、うん、ちょっとそこまで歩いてみるでもいいかなと思いますので、
うん、そうですね、目標があると腰がちょっと上がりましたね、はい、ぜひじゃあ学校以外のこうちょっとゆったりした時間を過ごすためにも、ね、うん、目標をちょっと持ってでご家族とご一緒にでもいいですし、うん、お一人でもいいですし、
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあ4つ目、安心できる人と関わる。
そうですね、ええ、まずなんか学校の友達といないといけないということは考えなくてもいいかなと思いますね。一旦離れて本当に心休まる、はい、まあ、ちょっと遠い親戚でもいいですし、うん、オンラインスクールとかオンラインにつながってるお友達とかあれば、はい、そういったお友達と会話を楽しむでもいいですし、もしフリースクールに行かれてるお友達いらっしゃったらフリースクールのお友達でもいいかなと思いますので、うん、まずは安心できる関係の方と一緒に会話を楽しんでみるというのは、うん、もう他者になるのでとてもいいかなと思いますね、うん、
なんかこう私が経験した中ではしんどい時は何の理由も聞かなくそばにいてくれたっていう人が、
うん、
なんかこう安心できる友人という感じがしましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、根掘り葉掘り聞かれると心配なくなりますので
、
まあ、一緒に過ごしてて楽な方と一緒にいるっていうのはとてもいいかなと思いますね。
なんか共感してくれてるんでしょうかね、うん、感覚的に。
そうですね、
言葉はないけれど、うん、小さかったのでね、特に同行って言葉はなくてもなんかこう笑顔で安定した感じでいてくださる友達っていうのは学校関係なくてね、
うん、そうですね、
うん、
少しずつなんか一緒にいてくれることで自分が話しやすくなって、自分の言葉を聞いて自分が回復してるみたいなこともあるかと思いますので、
は
い
は
い、
そうですね、
なんか自然に喋れる、話せる、まあ、喋れなくてもいい方と一緒にいれるっていうのは大切かなと思いますね。
本当安心できるっていうのは安心してみて初めてこう味わえる感覚だとは思いますけども、そういう人とっていうことですね。
そうですね、
はい、でも学校をまず離れたっていうことを大いに満喫しながら、
ね、
いろんな人とのコミュニケーション、
はい、
じゃあ5つ目が勉強は少しだけで OK、はい、このあたりもちょっとみんなほっとする言葉だと思いますけども、
なんかいろいろね新学期に入っても、はい、学年も上がったりだとかもするので、
春休みはそうです
よね、ちょっとできるかなとかついていけるかな、すごく緊張されると思うんですけれども、
そうですね、
まあ、先のことはもうわからないので
う
もうちょっと気になるんやったら少しよくある細い10分ドリルとか寝る前3分で読めるなんか学習みたいなのがいろいろあると思うので、
今いろいろあるんですね。
そうなんです。そんなので少しだけ、まあ、やった気になるみたいなでいいかと思います。
でも大事ですね。
そうです、そうですちょっと、やる気があるときにちょっとやってみるだとか、また YouTube とかも本当にいろいろ教材ありますので、本当に気になってちょっと学びたいなをちょっと検索して聞いてみるっていうのも、学校の本当に国語算数とか社会とかだけが全てじゃないかと思いますので、例えばちょっと明日歴史の人物が好きだったらその人物をちょっとなんか YouTube で調べたらこんなこと言ってたっていうことからいろいろ広がって、あ、この時代はこうだったんだって知るきっかけになったりだとか、違う視点で学べたらすごくへーっていうことが多いんじゃないかなと思いますので、
YouTube で学ぶこともできるんです ね,
ね、 本当に。
ああ、うん、そうなんですね。なかなか興味深いです ね、 今ね。
そうですよね。
上手に使ったらいろんなことが知ることができるんですね。うん、
そうですね。あの学校の教材だけが教材ではないので、まあ、あの遊びの延長線上に学びがあるのがやっぱり一番深い学びになるかなと思います。
自分のこう入っていきやすい形がありますからね。
うん、そうです
ね。
それを選んでいただければいいのかなっていうのがありますね。
例えばその親御さんにとってみたらなかなかこう行ってほしくない方向のジャンルだったりしても、そういう場合はどうしたらいいでしょうね。
そうですよね。まず一緒に興味を持って
一緒に、
うん、先に何だろう、何見てるのって怒られるとやっぱりその子 の、 人格も否定されているようになってしまうの で、
ね、 そうですね。怒られるってことは、ね、子ども自体はとっても苦手です。うん、ですね、怖いですね。うん、確かに。
なの
で
その子 の、 興味のあることに親も一緒に興味を持ってみて、それが本当にちょっと修正が必要なのかどうかは一緒に考えるっていうのがいいかなと思いますね。なんでこれを見てるのとか、
いつもおっしゃる、
本当になんでハテナですね。
う
ん、
それをこう聞くって大事なんです ね、 ですね。
子供の考えてることを知るようにする。
うんうんうん、
そこからなんか話を膨らましていければいいのかなと思いますね。
うんうん、
で例えば危険だなと思った時、こういう場合はじゃあどう考えてる、どうかなみたいな、こうなった時、はい、ちょっと親としては心配なんだけどどう思ってるのかなとか聞けるといいのかもしれないですね。そこに気づかない時もありますので、子供もそっかって、
はい、
両親はここで心配してくれてるんだっていうのが気づくことにきっかけになれば、自分でセーブができるようになるかと思いますので、全て親御さんがセーブするんではなくて、やっぱりここも主体性なんですけれども、危険を知って自分でじゃあここまでにしようっていうのを選ぶ、選択できる環境にあるっていうのはすごくいいかなと思いますね。
じゃあもう正直に、いやお母さんはこれ怖いけど、うん、こういう時どうするとか、うんうんね、これ見てどう思うとか、うん、とにかく会話を、
そうですね、そうですね。で、なんか何かのラジオかテレビかやっぱり日本のお子さん、はい、まあ、日本の文化としてこう議論、
ええ、
ディスカッションがすごく苦手なお子さん
が
やっぱり多いっていうので、はい、何かをじゃあ言われた時に怒られたとか否定されたってなってしま
う。
海外ではそれは本当に普通のディスカッションであって、はい、こう思ってるんだっていうのを言い合える形になっていくので、そこに持っていけたらいいなと思ってますね。
そうですね、うん、会議でもそうですね、大人の世界でも何かの課題で、うん、出たものに対して議論してるつもりだけど、うん、いやそうじゃなくてこっちのって言い出したらなんか全人格を否定されたような。
そう
ですね、それは小さい時から慣れてないっていうのもあるんですね。
やっぱりできるできないとか丸バツでやっぱり授業を受けてきたり、みんな世代なので、やっぱり否定されたと捉えがちなのかもしれないので、そこをちょっと一緒に、せっかく学校ではないのでディスカッションができると親子でいいのかなって思いますね。
そうですね。じゃあこの春休みということは勉強は本当に少しでいいので、うん、勉強してない形での何か興味のあることに時間を費やすっていうのもいいということですね。うんうん、はい、ありがとうございます。そして最後の6つ目、これもホッとする言葉です。新学期のことは今は考えすぎない。
うん、そうですね、はい、もう新学期っていうだけでドキドキそうそうだと思うので、
学校に ね、 居場所がなかったとか、うん、行くのがちょっと苦手っていうお子さんにとっては、うん、確かに私も転校生なのですごくわかりますけども、ドキドキします。
ね、なのでまずはその、先のことはまず置いといて、今を楽しむと言いますか、うん、
はい、
春休みを楽しむ、何したいって、春休み何したいっていうところから入ってもいいかなと思いますので、
うんうん、
そこからもしかしたら何か見つけられるものがあるかもしれませんし、そこでちょっとまずは心の回復っていうのを最優先にしていただいて、子供が笑ってるのかなとか、感情豊かに笑うだけじゃなくて怒れてるかとか、はい、泣けてるかとか、
全ての感情がうまく表現できてるか、
そこがすごく重要かと思いますね。本当に全然泣けない子供さんもいらっしゃるし、怒れないというか怒る前に自分でこう溜め込んじゃうお子さんもいらっしゃるので、
そうなんですか。
ちゃんと喜怒哀楽ができるような生活ができると人間らしく感じるとかに動くと、またちょっと回復の兆しとして捉えてもいいのかなと思いますね。
やっぱり心がぎゅーっと固まってしまってるってことなんですか。
そうなんですね。なかなかその表現しづらいだろうなとは思いますね。
じゃあ改めて学校に行くのがちょっと 生きづらいとか苦手だってお子さんに対してのこの春休み中の過ごし方をまとめてご紹介いただけますか。はい、
そうですね、まずは学校のことはまず考えなくていいので、まず子ども自身が自分のことを主体的に考えて生活できるようにしていただければいいかなと思います。はい、でやっぱり一緒に過ごしている親御様から見たらいろいろ本当気になることも出てくるかと思うんですけれども、できてるできてないの行動だけではなくって、やっぱりどんなことを子どもが考えて今生活しているのかなっていうのを見ながら、なんか何かしようかなってしている時であれば、ちょっと何に興味持ってるのとか、少しお子様の興味のあることに一緒に気持ちを寄せるっていうことはすごく大切かなと思いますね。
はい、
で散歩して帰ってきたらなんか一人で歩いてっていうよりかは、なんか発見したことがあったとか、
はい、
そうすると子供ってその時のことを考えると思いますので、なんかした行動の後に自分自身で子供が語れる時間っていうのを作ってあげると、子供も振り返る中でちゃんと言語化できる、外に自分の感情を出せる時間になりますので、そういった時間を過ごしていただけたらいいかなと思います。そうしていくうちに少しずつ子供自身が自分の感情に気づいたり、自分の感情に目がいくようになって、そこがやっぱり心の回復につながってくるかなと思いますので、
自分がこう気づくことで回復に向かっていくわけですか。
やっぱりなかなかわからないっていうのが一番怖くて危険だと思うと思いますので、少しずつ出してあげるというのは一つ大切かなと思います。で子どもさんというのはやっぱり感情が動くことでいろんなワクワクしたり悲しかったりですね、整理しながら、このチャレンジしてみようかなって探せるようになってくると思いますので、親から何かをしてもらおうというよりかは自分から何か探してこれしたいって言えるようになってくると、その過程がすごく回復に向かっていけるかと思いますので、そういった空間が作れればいいのかなって思っています。
じゃあこう躊躇しながら足踏みしてるところからちょっと前に行けるかなっていう気持ちが動くっていうきっかけになるんですか。
そこまでまず待つだけじゃ多分親御さんも、ね、何したらいいかわからないと思うので、ちょっと本当に子ども自身が自分のことを探りながら表現ができる環境を作ってあげる、そのための言葉を使うっていうところでコミュニケーションしていただければいいかなと思います。あとはやっぱり成功体験でとってもやっぱり子どもは大事なので、子ども自身が成功体験と捉えれるように声かけするとまた全く違ったものになるかなと思いますね。
はい、成功体験
なんか、例えばなんですけど、なかなか学校に行けなかったお子さんが、帰ってきた時に、学校に行ったけどやっぱり授業は受けれなかったって言ってしまった時もあるかと思うんですよね。なんかそういった思いというのはやっぱり子ども自身もやった行動じゃなくてその結果、今までそういう頭の構図だったかと思うので、結果が難しかったっていうところでできなかったになっていることも多いかと思います。でそうなるとやっぱり本当に脳みそって単純なのでできなかったこととかなんだろうマイナスイメージがもう危険信号と捉えて
やった行動の結果、授業が受けられなかったっていう、できなかったが残るわけですね。
そうですね、それがもう学校に行くイコールリスクだ危険だっていう脳が誤った捉え方をしてしまうっていうのと、今度次に学校に行くのがすごく怖くなってしまう
と、もうすぐそっちにつながるので、
そういった思いっていうよりかは、また一緒にそういったことが言われても、いい学校に行けたんだね、すごかったねって、どうやって行ったのって、
すごいプラスだ。
そうですね、なんか学校行ったことに、じゃあどういう気持ちで行けたのって聞いてあげたりすると、そういやこういう気持ちで学校まで行けたんだって思ってもらうと成功体験につながるかなと思いますので、やっぱりやった過程ですね、その子が挑戦したチャレンジした過程に親御さん目を向けていただいて、それを言われたからというよりかは自分がちゃんと子ども自身が成功体験として捉えられるように声かけいただけると、学校が危険な場所じゃなくなってくる、次もじゃあちょっと行ってみようかな、もしかしたら次は授業を受けられるかもしれないみたいなところに、少しずつ子ども自身がチャレンジしやすくなると思いますので、ちょっとのチャレンジを 大きく捉える大人は、はい、そうするとすごくいいかなと思いますね。
いやでもやっぱりそういう声のかけ方をしていただかなかったら、うん、子どもとしたらせっかく行ったのにっていう、うん、こう本当に塞ぐ気持ちになるけれども、行けたじゃないって言われたら、うん、行けたけどそれがいいことって言ったら、うん、だんだん行けたのはすごいよすごいよって言ってもらったら、うん、あすごいんだすごいんだと、
う
ん、
そうですね、
お子さんも思うしお子さんの脳がそう思って成功したっていうような脳になるわけですね。
そうですね、そうですね、そうするとちょっと幸せホルモンが出たりとかして、いや
めちゃめちゃ出ますよ ね, ね
すごくいいかなと思いますので、
だからやっぱりあの親御さんにとってもお子さんにあの期待を過度な期待なんて言ったらいいんですか、一つずつゆっくりでいい、
う
ん、
そうですね
っていうことを親御さん自体も思って、
う
ん、
そうですね、
あの見守るっていうことですね、
うん、はい、でも学校に行けたっていう結果よりかはじゃあどうやって行こうと思ったのとか、うん、その過程をちょっと一緒に振り返ってみて、うん、あそうやって思ったんだねっていうところで、うん、あの少しずつすると多分子どもさんももともと結果にフォーカスしてた子がどんどん家庭の方にフォーカスできるようになると思うので、なんかそんな声かけをしていただけたらいいのかなと思いますね。
じゃあ結果として例えば学校に到着しなかったとしても行けなかったって帰ってきたとしても、うん、いや行こうとしてちゃんと朝起きて着替えたじゃないっていう、うん、そうですね、褒めるとかいっぱいありますね、
うん、そうですそこまでできたんだよねって、どんな気持ちで頑張れたのとか、
ね、本当ですね、
そういったところで声かけられると、とてもなんか自分自身を肯定できる時間になるかなと思います。
うん、そうですね。うん、やっぱりこうそばで見てらしてどう声掛けしたらいいのか、そしてある意味こう親御さん自身も自分の中にどんどんどんどん入り込んであのマイナスの思考にこう入っていきがちですけども、うん、そういうことを考えると親御さんのこう考え方なども、うん、あのいろいろ聞いてもらうのにあのやっぱりつなぎさんたちが訪問してくださるというのは大きな意味がありそうですね、
うん、そうですね、やっぱりあの子どもの看護ってやっぱりそれを子どもと一緒にあの家族として過ごしている親御さんも一緒に頑張ってくださってますので、うん、あの子ども以外の家族への支援というのをとても大事にしています。
やっぱりそうなんですね、うん、
なのでそこであの、まあ、子どもさんがちょっと新しい人に帰ってもらう緊張するなとかそういった時期であれば、はい、あのご両親のお話をあの聞かせいただきながらあの子どもさんの特徴に沿ってこんな声かけしてみてその評価は結果どうだったかを一緒に振り返って、うん、じゃ次こういうことをしていきましょうかとか、うん、まあ、あのその生活の状況を知るだけで大体の、うん、その子のリズムが分かってどこにアクションをかけたらいいのかっていうのがちょっと出てくるかと思いますので、はい、それはなんかあのよくまあ、この子はこうしましょうという YouTube とかまあ本とかである一般論っていうよりかはその子の個別性に合わせて、はい、
あそうですね、うん、みんな個性がありますからね、
そうですね、個性豊かですのでその子に合わせてあのいろいろ考えることはできるかなと思いますので、うん、ぜひあの声掛けいただけたらいいかなと思ってます、
ね、じゃあもうお声掛けさせていただいてで親御さんとあの伊藤さんがこう仲良く楽しそうに喋ってるこう雰囲気を何度か見てるうちに子どもさんの方もちょっとこう落ち着いてきて、ね、うん、えなんか楽しげにいつも伊藤さん来るって言って、うん、お母さんなんかその後すごい機嫌いいしとか、うん、なんかそうなってくると、うん、一緒にずっと私も喋ってみようかなとか、うん、そばにいようかなぐらいから始まるという、うん、
そうですね、本当にちょっと自分の部屋のドアが少し開くぐらいから始まるとかね、うん、そうそうね
関心を持つというか、うん、だからあのご相談があった場合でも即も子どもさんと一緒にって思わなくていいんですね。そうですね、
まず離れたところでもいいですし、あの扉が閉まっててもお会いできなくても大丈夫ですので、
うん、
まず一緒にあの考えるというところと、あともしかするとあの、はい、お家にあのなんだろう誰か知らない人が入ってきたからっていうところで、うんうん、子どもも警戒すると思いますし、
あ、
はい、親御さんもなんかなかなか子供がいる前では喋れないということも多いかと思うので、
それもあるかもしれない、
は
い、
まずはあの事務所に来ていただいても大丈夫ですので
訪ねてきてくださる、
うん、そうですね、はい、あのいろんな方法であの検討してもいいかなと思いますので、
は
い、
でその事務所の方にお伺いするのにもハードルがっておっしゃる方はあのいつも ご紹介いただいてます。
子ども丸ごと相談窓口っていうのを作らせていただいていますので、公式 LINE で登録いただけたらすぐに私の方がすべて返信していますので、はい、そこから加入考えていただいたりとか、その前の相談の時に一緒に考えたりもできますので、いろいろな方法ができたらいいかなと思っています、
は
い、
でその前にお電話でも大丈夫なんですよね。はい、ぜひお電話番号をご紹介ください。
はいはい、電話番号が 079-563-8120 になります。
もう一度お願いします。はい、
079-563-8120 になります。
はい、ぜひ皆さんね、ぐっと自分の中でこう閉じこもってないで、ちょっとだけ、まず親御さんがちょっとだけ半歩でも、もっと少しでもいいんで、ね、お電話だったらちょっとまだね気持ちがお話できるかもしれないので、そこから入っていただいて、親御さん自身がちょっとこうリラックスしてきて、つなぎの伊藤さんとお話するのがだいぶ楽になってきたって言ったら、今度は子どもさんも入ってきてという広がりもね、どんどん出てくると思いますので、ぜひご利用いただきたいと思います。今日お話しいただきました、訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんでした。どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。